4. 決算特別委員会意見に対する回答。令和4年9月の決算特別委員会における提言に対する市長からの回答は次の通りです。なお、議会からの提言については要約していますので、詳しくは議会だより第141号、令和4年12月1日発行をご覧ください。令和5年度予算への提言内容。育志屋と一体的な児童相談所の設置・運営。提言。令和8年度を予定している児童相談所の設置に向けては、効果的な支援を行うための組織・体制を検討するとともに、高い専門性が必要となる人材については、経験者も含めた児童福祉士・児童心理士等の確保に努める一方、職員のスキルアップを行うことなどにより、人材育成を図るべきである。また、育志屋との連携のしやすさなどを重視した施設整備を行うべきである。回答。令和8年度を予定している児童相談所の設置に向けて、次の通り取り組みを進める。効果的な支援を行うための組織・体制については、令和3年度から、子ども・青少年局・子どもの育ち支援センター内に、児童相談所設置準備担当を設置し、児童相談所長経験者の配置や、児童相談所設置士の視察・意見交換等により、令和8年度の運営開始に向けた準備を進めているところである。高い専門性を有する人材の確保に向けては、令和4年度から一時保護所に配置する児童指導員や児童福祉士、児童心理士の経験のある職員の採用を開始しており、今後も計画的に採用を行っていく。さらに、本市の児童相談所の開設までの間において、他の自治体の児童相談所等へ職員を研修派遣するなどにより、人材育成を図っていく。加えて今後は、弁護士や児童精神科医などの専門職の確保に向けた検討を進める。施設については、尼崎・人崎プラザ内に、新たに子どもの育ち支援センター、育志屋の新館を整備するとともに、育志屋と児童相談所の職員を新施設に集約することで、職員相互が緊密な連携を図りながら、一体的な支援が行えるよう、事務室のワンフロア化に取り組むこととし、令和5年度は新施設の実施設計業務を進めていく。製造業等のイノベーションの促進支援、創業支援の充実による市内企業の促進、尼崎コインを活用した地域商業の発展、事業継続の促進支援の充実。提言。物価高騰や新型コロナウイルス感染症の動向による経済や市民生活への影響を注視し、産業振興施策を講じていくにあたっては、農業、製造業、運輸、通信、商業などあらゆる分野での事業者のニーズを捉えた上で、施策の充実を図っていくとともに、市民への経済的支援を推進していくべきである。回答。産業振興施策の構築にあたっては、業種を問わず、事業者のニーズ把握を実施しているところであり、令和5年度に向けても引き続き、新型コロナウイルス感染症や原油価格、物価高騰の影響を受けた市民や事業者を支えるべく、次に掲げる事業を実施していく。脱炭素社会の実現と電気料金等の増加に直面している企業を支援するため、省エネ設備の導入等に対して補助を行う。また、従来の省エネ診断に加え、簡易な省エネ診断を新たに実施するほか、 脱炭素にチャレンジする企業の認証を行うとともに、認証企業の魅力発信を行う。コロナ禍や物価高騰の影響を受けた市民の暮らしを支えるため、電子地域通貨天崎コインを活用したプレミアムキャンペーンを継続して実施することで、市民の家計負担の軽減を図る。産業イノベーションを目指し、外部専門家等と意見交換を行う産業政策会議を設置し、今後の産業振興や雇用就労支援に向けた施策展開につなげる。なお、今後も感染状況や経済状況をはじめ、事業者のニーズや国の動向も注視しながら事業を検討し、補正予算等でお示ししていく。研修等を通じた教職員の人権意識の醸成及び指導力の向上、キャリアマネジメントの視点を踏まえた人材の育成、内部統制の推進。提言、コミュニケーション不足を解消するなど、風通しの良い職場環境を進めるとともに、管理職のマネジメント力の向上に取り組むべきである。教職員の資質、指導力の向上に向けた取り組みについては、法令を遵守し、人権への感度や指導力をさらに高める取り組みにつなげるべきである。また、児童・生徒の学力向上に向けた教員の資質向上に取り組むべきである。内部統制制度を運用することにより、その目的を実現し、姿勢への信頼と満足度の向上を図るべきである。なお、教育委員会においては、事務局だけではなく、学校現場においても内部統制を推進していく具体的な取り組みが必要である。教員の欠員に対しては、県教育委員会と連携し、対策を強化していくべきである。回答、風通しの良い職場環境の実現や、管理職のマネジメント力の向上に向けた取り組み。風通しの良い職場環境の実現にあたっては、上司・部下、職員間の信頼関係や心理的安全性が高い状態に保たれていることが大切であり、そのためにも管理職のマネジメント力の向上が重要であると考えている。令和4年度からは、管理職の人事評価において、風通しの良い職場づくりにかかる項目の設定を義務付け、管理職のマネジメントを後押しする運用を始めているほか、令和5年度からは所属長対象の研修に、職員一人一人がやりがいや充実感を持つことができる環境やチームづくりを目的としたエンゲージメントや、相手も自分も尊重できるアサーティブコミュニケーションをテーマに取り上げ、マネジメント力の向上を図っていく予定であり、引き続きこうした取り組みを積極的に展開し、風通しの良い職場風土の醸成に取り組んでいく。教職員の資質・指導力の向上に向けた取り組み。教職員の法令遵守や人権への感度・指導力をさらに高める取り組みについては、令和5年度においても、初任者研修等の年次研修で、子どもたちの望ましい行動を育てる支援、ポジティブ行動支援について学ぶ取り組みを実施するほか、令和4年度より開始した高等学校教職員へのいじめに関する研修を継続して実施し、より一層、教職員のいじめに関する感度の向上を図る。また、令和5年度からは、全校園種の教職員を対象に、コンプライアンス研修を行うとともに、令和4年12月に策定した校則の見直しに関するガイドラインの趣旨に基づき、継続して校則の見直しに取り組むことで、人権に関する感度の向上を図る。一方、学力向上に向けた指導力向上の取り組みについては、 教科等の指導に関する研修において、授業研究を中心とした研修を充実させ、授業力の向上を図るほか、令和5年度からは個別最適な学び、共同的な学びなどを踏まえた研修を通して、さらなる指導力の育成を目指す。加えて、すべての教職員がさまざまな学習場面の中で ICT 機器を活用して指導ができるよう、ICT 活用に焦点化した授業方法に関する先進的な研究を進め、教職員の ICT 活用指導力向上を図る。内部統制制度に係る取り組み。内部統制制度の運用にあたっては、単にミスが発生しないことを良しとするのではなく、ミスが発生した際は、その本質的な要因に真摯に向き合うことで、再発防止、改善につなげていく必要があり、管理職のマネジメント力、職員の規範意識の向上、職員一人一人が自律的に考え、行動できる組織風土の醸成などの統制環境が重要となる。令和4年度においては、6月に発生した USB メモリー紛失事案も踏まえ、管理職を対象にリスクアセスメント能力向上に向けたワーク研修などを実施し、再発防止だけでなく、職員の能力向上に資する取り組みを実施した。今後も引き続き、適法、適正、かつ効率的、効果的な行政運営の実現に向けて、各種研修の充実を図るなど、統制環境を重視した取り組みを進めていく。また、教育委員会においては、教育長自らが教育次長や部長、課長と面談を実施することで、日々の業務における指示や伝達だけでなく、意図的なコミュニケーション機会の創出に努めているほか、これまで以上に学校現場へも足しげく通うことで、学校が抱える課題や取り組み、成果などを共有しているところである。加えて、学校園監査を再開し、学校園の管理体制を強化することで、教職員の給食費の未納問題などの再発防止を図る。教員の欠員対策に係る取り組み。産前産後休暇や育児休業等で教員に欠員が生じた場合、児童生徒への授業ができないなど、その影響は非常に大きく、正規教員の代替として任用する臨時講師の任用にあたっては、年度当初から年間を通して働くことができるような任用や、多様な働き方が進む中で、勤務時間の短い非常勤としての任用を可能とするような弾力的な運用について、県教育委員会に要望しており、引き続き教員の欠員解消に向けて連携して取り組んでいく。合わせて県内の学校で教員として働きたいという意欲を持った若手教員を確保するためにも、兵庫県教員採用試験において筆記免除や大学等の推薦枠などの優遇措置を近隣他府県並みに設けるよう県教育委員会に要望している。将来を見据えた人材確保、育成、内部統制の推進。提言。今後は尼崎市 USB メモリー紛失事案調査委員会からの答申を踏まえ、二度と同様の事案が生じないよう、再発防止及び情報セキュリティ強化の取り組みを推進するべきである。回答。本市 USB メモリー紛失事案調査委員会からの報告書を踏まえた情報セキュリティ対策の強化について、令和4年度に実施した対策に加えて、各種セキュリティ対策の強化、組織体制の強化、及び委託業務管理の徹底を図る。各種セキュリティ対策の強化については、情報セキュリティ研修を拡充するほか、市職員が実施している 内部監査の対象を個人情報を取り扱うすべてのシステムに広げるとともに、第三者の視点による客観性や専門性を確保できる外部監査を実施する。組織体制の強化については、情報セキュリティおよび ICT に関する専門的な知見を有する外部人材を最高情報統括責任者 CIO 補佐官および最高情報セキュリティ責任者 CISO 補佐官へ任用するほか、情報セキュリティ担当職員を増員する。委託業務管理の徹底については、個人情報保有システム事業者に対し本市セキュリティポリシー等の研修を実施するほか、個人情報やデータ取扱いに関するチェック表の作成等の取り組みを推進する。